加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル・オヌシと
藤田貴子と
マイゲちゃん、はい、音楽担当マイゲちゃんでもう急にポンとまた飛んでもね、もう老化現象やな
今名前が飛んだんですか？
そうそうそう、いや名前が飛んだわけじゃなくてね、何を言えばいいかが飛んだよね、うん、結局今日あれやね、あのボーイのツッコンが休みでしょ、
はい、休み、
うん、だからこうタイミングがずれるんやね。あ、それとあれや、
何でしょう、
今日から変わんねんね。
あ、そうですそうです、
時間が
今回からね、そうなんです、はい、4月から第2土曜日の16時30分、午後の4時30分に引っ越してきたんです。
うん、引っ越してきてね。
引っ越してきたんです。
これずっと引っ越されてどっかやられてまうパターンとはちゃうわな。
大丈夫です。
大丈夫。あ、大丈夫。
はい。
あ、ほんま。
引っ越してちょっと伸びたみたいなんでね、放送時間が。
あ、引っ越して伸びた。
これ、ね、はい、いい傾向じゃないかと思ってるんですけど。
そうです。あのお店で言うたら移転してちょっと広い場所に。
変わったけど、
変わったっていう、
なんか人件費がかさんで、あの畳む前いうことはないわな
大丈夫
です。あ、大丈夫な。あ、なんかもうそういうふうにちょっと悪く考えてしまう、あのあかんね、マスターがね。まあこの4時半ですか、
はい、
初めての方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ザビエルの紹介をしますと、加古川に住んでるおっちゃんですよ。うん、で別に防災が好きでもないけど防災の話をしてると。でこれが、なぜか27年か8年か経ってしまって今日に至るわけですけどね。でそこにこのバンバンラジオが巻き込まれて、あ、巻き込まれたのか巻き込んだのかは分かりませんけど、で17年目やったかね、
はい、
防災ショットバーもね、うん、ほんまによくあの歴代の社長辛抱してくれてると思うわ
いやいやいや、
この番組やっぱやめた方がええんちゃうかって多分思ってた社長もおったと思うけど
さあ、まあ10人十色ですからね、
やっぱおったいうこと、それは、
いやいやいや、私は知らないです、うん、考え方はいろいろかな。
やっぱりコミュニティ FM にとって、うん、あの災害時に情報を伝えていく、皆さんの生活に密着した情報を伝えていくっていうのは一番大事な使命やなと思うので、うんうん、だから日頃からこうやって、
あ、あの、まあ、防災情報を ね、
あのお伝えして、で番組聞いたタイミングで、あ、そうか、こんな風に考えたらええんやなとか、自分の場合やったらどうやろうなってきっかけ作りとしてやっぱ続けていくべきことなんだろうなと思っています、うん、
でもちょっと気合が入ってないかもしれんで木曜日やったかな、なんか機械がもうなんか俺やる気ないわ言うてなんか あかんようになったみたいね。
機械頑張りすぎたんです。
機械が経年劣化なのか、バンバンが経年劣化なのかこれちょっと難しいとこやね。
ねえ、うん、まあ開局して17年経って、
うん、
スタッフも17年年を重ね、うん、
経年劣化
私もそうかな
あ、まあな、でも経年劣化した方が味わいがあっていいし、その間蓄積されたものも多いから、うん、考えによってはいいんじゃないかと。
そうですね、
うん、でもまあ新しいものに起こしたことはないかなこと言うたらあかんな、
どうしよう、うん、一気に分からんようにな
って、多分この時間にこれ防災番組かって思って聞いてる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが
、はい、
今からちゃんと、今からちゃんと言ってのっけから防災の話じゃないような話って始まるんで、高子ちゃん、
はい、
ごめんなさい、あの今日の、
はい、
防災ショットバーっていう名前なんでお酒をいっぱい置いてるわけですよ。
そうですね、
うん、このラジオだけであの金額的に申しますと、あのラジオだけで何十万円日本酒を飲んできてる番組なんで、今日も、はい、あの一つの支援として、
はい、
石川県から
そうですね、
お酒を取り寄せておりますので、高子ちゃんちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、紹介します。今回もですね、石川県応援としまして、石川県金沢市石引にあります株式会社福光屋さんをご紹介します。まずですね、今回の能登半島地震、石川県金沢市石引に醸造蔵を構える福光屋は、蔵人を含む全員の無事を確認し、設備の一部に損傷があったものの大きな被害は免れ酒造りを続けていると。 多くの方にご心配をいただき誠にありがとうございますとのことです。そして福光屋、発祥は江戸時代安永の頃です。越中福光町より一人の男が加賀の国金沢にやってきて、石引き現在のですね、ここにある1625年寛永2年創業の酒蔵を買い取ります。これが6代目塩屋たすけです。そして7代目のたすけが塩屋の屋号を先代の出身地の名前を取りまして福光屋と改めます。8代目田次郎は酒蔵道具蔵の増設をなし、9代目田平次へと引き継ぎます。そして10代目たすけに至り、家業はようやく軌道に乗り、この頃造石数が1000石に達しています。そして11代目福光松太郎が明治19年1889年に生まれまして、この松太郎が福光屋中興の祖とも言うべき人物で、酒造権のある基本石数、あの石の数ですね、基本石数を5000石余りにまで伸ばし、福蔵南蔵を増築します。さらに土地を2000坪に拡張しまして、精米所瓶詰めの工場を増設、富山地区との取引を始めるなど市場の拡大も図ります。このようにして今日の福光屋の基礎を築き上げました。12代目の広志は東京大学農学部で学び、22歳で福光屋の後を継ぎ、大きく躍進させた歴代の一人となります。そして13代目松太郎、社長就任が1985年なんですが、この松太郎はですね、高度経済成長期を経て日本酒市場の成熟期に社長を引き継ぎ、先代が進めた酒造公的米、山田錦、福の花、金門錦、この契約栽培化を早期に実現、特別栽培米化、そして有機栽培化も推進するなど、原料米の永続的な品質向上に力を注ぎまして、量より質の酒造りへと変換しました。そんな福光屋さんから100年水仕込み純米大吟醸金沢墓場をご用意しました。香りは柔らかめの柑橘、口当たりは米の甘み、旨味はライトでスルスル飲めるお酒です。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、広志さんが学んだのは東京大学じゃなくて京都大学ですね。
そうやね、
は
い、俺もそこ突っ込まなあかんかなと思ったけど、スルーしてもええんかなっていう、よく突っ込んでくださいました。それとね、今日その福光屋さんの、金沢墓場と別に、この時期にいつもちょっとラジオで紹介してもいいよっていうことでいただくお酒がありまして、まあ、東日本大震災の後、まあ、東日本大震災をからの、復興支援として始まったものなんですが、47都道府県のお米を使ってお酒を作るという、でそれも醸造所は、福島県の会津坂下町にあるあけぼの酒造さんで作るというものですね。まあ、みんなの力を持ち寄って、一つを成し遂げようということで、被災地の復旧復興を応援をテーマにしたお酒を今回もご提供いただいております。ですので、どっちを開けようかなと思うんですが、本日はやはり石川県、
はい、
福光屋さんの100年水仕込み純米銀大吟醸金沢墓場ちょっと開けさせていただいてお継ぎいたしましょう。
はい、では
何ではあってない、
ではでは、
それ自分で自分に継ぐのはやっぱり多いよな。
そうですね、
普通継ぐのは人からやで残った後俺らに入れてもあかんよって
タンブラーを持ってきました、
はい、素晴らしい、全部入ったんちゃうやろか。
ではですね、
はい、
まあ、まだまだ復旧復興が石川県なされていませんので、一日も早い復旧復興を願って、乾杯というか献杯というのか、まあもう乾杯でいいんじゃないかな、もう頑張ってほしいという気持ちで、
はい、
では、ご紹介いただいてよろしいですか、
はい、
では乾杯。
乾杯、はい、
うん、マギちゃんどうですか。
なんかその 香りは確かに柔らかくて、で、うん、あのお米の甘みを最初に感じるんですけれども、後口すごくまったりしてるとかじゃなくて、うん、割とこう何倍もこう杯を重ねたくなるというか、こうクイクイといけてしまう。
それはただ飲みたいからだけの。
そうですね、
これ金沢墓場でなくても何でもそれクイクイいきたいだけじゃん。
そうですね、杯は重ねたくなりますね。
そうね。
でもまあこれ絵柄が珍しいですよね、こういう芸者さんですかね。
そうですよね、
になるのかな。金沢もまだいらっしゃるんですよね、たくさん。
そうですね、
加賀もいらっしゃるんで、うん、その絵柄になって、後ろ
金沢駅ですか、
金沢駅ですよね、うんうん、の前のあのなんかでっかい、
はい、印象的な、
印象的なあれね、
門構えというか、はい、
がイラストになってるっていうので、皆さんも見つけられたらぜひ、手に取ってみてくださいということで、はい、ここから皆様、初めての4時半からの方々、本題に入るわけですね。本題までなかなか長いんですよ。
まあでもお酒も大事じゃないですか。この防災ショットバーは被災した土地土地の酒蔵さんのね、
う
んうん、お酒を集めてご紹介しているので、
そう、
はい、
まあ、あと喜んで飲んでるからね、
はい、
うん、まあ、それが何よりのまあ復興支援だろうと思っておりますが、うん、
はい、
まあ、今回もですね、ちょっと地震の話ということで、昨今にぎわかしている南海トラフ巨大地震についてちょっとお話をしていきたいと思っております。はい、
マスター、南海トラフの東の端から西の端までが一気に揺れて巨大地震となりますよね。
そう、
南海トラフ地震の中でも小さな地震というものはあるんですか。
まあ、それに関してはですね、まだまだこう研究中というかね、
はい、
でも今言えるのは大きな地震というのと、さっき高子ちゃんが言った小さな地震は単に大きさが違うだけかどうかっていうのを研究してるということなんですよ。
はい、でもマスター、それやと多分表現として分かりにくいと思うんですよ、
うん、言っててもそうかなと思う。
もう少しこう一般の人に、皆さんに分かりやすい説明をぜひお願いいたします。
4時半の方々にね、
はい、
なんか4時半にこだわりすぎやって怒られそうやけど、まあ、分かりやすく説明すると、まあ、地震の大きい小さいに関しては2つの考え方が実際存在しています。
はい、
1つ目は、大きな地震は小さな地震がたまたま大きくなっただけのものであるという考え方なんですよね。
はい、
そしてもう1つの考え方は、大きな地震は大きな破壊の種を最初から持ってて、小さな地震とは別で最初から異なるものが始まるということなんですね。
うん、
ここでいう破壊の種とは、地震波、地震の波ですね、地震波を放出する急激に破壊に至るまでの、まあ、ゆっくり滑りという初期破壊、まあ、破壊核、まあ、難しく言えばね、のことを示すわけです。
うん、
ちょっと難しいけどね。うん、
大きな地震は小さな地震がたまたま大きくなったものと考えるなら、
うん、
地震が揺れ始める、地震の波形の始まりは大きな地震も小さな地震も似たようなものになるっていうことですよね。
うん、
でも大きな地震が大きな初期破壊というその破壊核を持っているならば、地震の揺れの始まりの波形っていうのは大きな地震と小さな地震で異なっている可能性がある、全く別物かもしれないっていうことですか。
うん
うん、だからたくさんの研究者の方が地震波形の始まりの部分をこう精細に詳しく調べて、大きな地震と小さな地震の違いを明らかにしようという研究を行っているわけですよね。
そうです、そうです。
うん、でその研究っていうのが京都大学阿部山観測所、うん、京都大学防災研究所地震予知研究センターの飯尾教授の研究にありましたよね、マスター。
そうなんですよね、まあ、飯尾先生、言い方ですけどね、明石の方なんですよね。
そうなんです
よ、まあ、それはいらん情報やけどね、まあ、いずれにしても地震の被害は揺れの波による被害だということです。うん、
マスター、それって能登半島地震の後にメディアで聞いた地震動というものと同じですか。
そうです、そうです、同じですね。地震が起こるとさまざまな周期の揺れ、まあ、地震動というものが発生します。まあ、ここでいう周期とは、揺れが一往復にかかる時間のことで、南海トラフ地震のような規模の大きな地震が発生すると、周期の長いゆっくりとした大きな揺れ、まあ、大きな地震動が発生します。
うん、
このような地震動のことを、 まあ、最近よくメディアでも聞く長周期地震動というわけですね、
うんうん、地震の揺れにも周期がありますけれども、うん、ビルやマンションだけではなくどの建物にでも固有の揺れやすい周期、固有周期というものがありますよね。
そうなんですよね、まあ、私が住んでる加古川グリーンシティというのも A 棟から G 棟、まあ、管理棟まで合わせれば8棟あるんですね、うん、棟によってやっぱり形状が違うので、うん、まあ、揺れやすい周期というのもただ単に向きとか方、あの方向だけじゃなくて、うんうんうん、まあ大きい小さいでもないわけですよね。その周期に、弱いと弱って、まあ、やられてしまうということですね。
うそうか、揺れやすさは地盤というかその土地の持つ立地条件で揺れ方が違うのではないということですか。
そうなんですね、立地条件だけではなくて地震が発生した場所により揺れの伝わる方向とか地震の地震動の波による周期によっても発生する被害は大きく変わるということです、うん、それが地震動の波の周期と建物自体の固有周期が一致すると共振ということが起こって建物が大きく揺れてしまうということですね、
はい、うん、高層ビルなどのこう高い建物の固有周期っていうのは、うん、高さの低い建物の周期に比べると周期が長いために長周期の波と共振しやすくて、共振すると高層ビルって長時間にわたって大きく揺れることになりますよね。
東日本大震災の時にもテレビで見ましたけども、高層ビルとか高層マンションゆっくり大きく揺れてその揺れが止まらないっていうあの現象ですね。
そうなんですね、長周期地震動の揺れでは高層階の方が大きく、より大きく揺れるという傾向にあるわけですね、
はい、テレビでも見ましたけども、長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れることで室内の家具とか重機が転倒したり、普段は人が動かせないようなコピー機とか、まあ、重いものであっても大きく移動したりするんですよね。
そうそう、
その動きが人を襲うということになりかねないと知りました、
うん、
さらには高層ビルにはなくてはならないエレベーターが故障して使用不可になることもありますよね、
うん、
震度5以上の揺れを感知したエレベーターは自動復旧しないので、揺れが収まったとしてもその後も 長時間使用不可ってなって、うん、エレベーター管理の技術員の確認完了まで動かないので、高層ビルほどやっぱり大変ですよね、
まあ、そうなんですよね、うん、固有周期が1秒から2秒、まあ、7秒から8秒程度の揺れが生じる高層ビル内における、まあ、地震時の人の行動の困難さの程度、まあ、ちょっと言い方ややこしいけどね、
うん、
家具や重機やのそういうものの、まあ、移動とか転倒などの被害を今4つの段階に区分して揺れの大きさの指標が出ています、はい、まあ、それが長周期地震動階級と言いまして、長周期地震動階級ごとの人の体感と室内の状況の関係性を説明していますので、
はい、
これ気象庁というか内閣府も出しているので、うん、皆さんも見てほしいんですけど、今日はちょっと高子ちゃんにうまく読んでいただこうかなと思っております、う
ん、ちゃんとね、
ちゃんと読んでください
、はい、長周期地震動の階級ですね、
うん、
まず階級1、これはやや大きな揺れです、うん、この階級1は人の人感行動は室内にいたほとんどの人が揺れを感じる、驚く人もいる、室内の状況はブラインドなどの吊り下げたものが大きく揺れる、この程度です、
うん、
そして階級2、これは大きな揺れ、人の人感行動はですね、室内で大きな揺れを感じ物につかまりたいと感じる、物につかまらないと歩くことが難しいなど行動に支障を感じる、室内の状況はキャスター付き重機がわずかに動く、棚にある食器とかあの 本棚の本が落ちることがある、
うんうん、
で階級3になると非常に大きな揺れです、まあ、体感行動としては立っていることが困難になる、室内の状況はキャスター付き重機が大きく動く、固定していない家具が移動することがあり不安定なものは倒れることがある、さらには間仕切りとか壁などにひび割れや亀裂が入ることがある、そして階級4、これ極めて大きな揺れです、
うん、
こうなると立っていることができず這わないと動くことができない、揺れに翻弄される、 室内の状況はキャスター付き重機が大きく動き転倒するものがある、固定していない家具の大半が移動し倒れるものもある、さらには間仕切り壁などにひび割れや亀裂が多くなると、この4階級に区分されています。
そうなんですよね、ありがとうございます、しっかり読んでいただいて。ということで、まあ、長周期地震動階級が、まあ、今日なぜこんな話をするかというと、皆さんのお手元のスマホにも緊急地震速報に合わせて、うん、発表されることがあるということなんですよね、うん、
この令和5年2月1日からですね、うん、長周期地震動階級の階級3以上が予想される地域にも緊急地震速報が発表されているんですよね、うん、で発表条件というのは震度5弱以上を予想した場合、または長周期地震動階級3以上を予想した場合、うん、で発表地域、これは震度4以上を予想した地域、または長周期地震動階級3以上を予想した地域となっています、うん。
マスター、もしも長周期地震動階級の速報や緊急地震速報が発表されると、構え方備え方っていうのはそれぞれ違うんでしょうか、どうすればいいんですか。
そう、まあちょっと分かりにくくなるからね、うん、別なものかなと思うんですけど、まあ、緊急地震速報が、まあ、震度により発表された場合でも、今言った長周期地震動階級によって発表された場合でも取るべき防災対応というか行動は同じだということですね。まあ大切なことというのは、各自が、まあ、自分ごととして、まあ、率先して身を守る行動を取るということが大事だということですね。緊急地震速報が発表されたら、まずは自分の身を守る行動を取って、揺れが収まるまで最大限の身を守る行動を続ける、これが基本ですね。
確かに。ところで、緊急地震速報ってどういう仕組みになってるんですか、
うん、
はい、地震が発生すると、震源から揺れが波となって地面を伝わる、この地震波ですね、うん、地震波にはこれ理科の授業で聞いたことあると思うんです。 P 波と S 波って皆さん聞き覚えないでしょうか、うん、P 波、これがプライマリー、最初っていう意味ですね、と S 波、セカンダリー、2番目っていうのがあって、 P 波の方が S 波より早く伝わる性質があるんですね、うん、で一方で強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わる S 波の方なんです、うん、なのでこの地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わる P 波を検知した段階で S 波が伝わる前に危険が迫っていることを知らせる、これが緊急地震速報の仕組みなんですね。
うん、まあ大切なことは、緊急地震速報が入手できるようにしておくことっていうのが大事なんですよね、うん、皆さんもスマホで、ここ最近よく地震が多いのでうるさいなと思って地域エリアメールなんかを切られてる方も多いんですけれども、まあ実際、うん、どこかの誰かの、うん、スマホが鳴るだろうっておっしゃった方があるんですよね。でこれは誰かのスマホを当てにしてるの以上に、誰かのスマホに自分の命を預けてる状態になるので、あ、まあ、できれば自分もなるようにしておいた方がいいのかなと思いますね、まあ、自分ごととして緊急地震速報を入手できるように、まあ、してほしいなと思うんですよね。ところでね、これいつもよりも今日3分長い分ね、3分前に終わってしまいそうなんですけどもただね、この緊急地震速報の誰かを当てにしてるっていうネタで面白い昔の、逸話というか童話というか偶話があるんですけども、うん、はい、王様万歳っていうお話、うん、ご存知ですかね、知らないですかね、うんうん、裸の王様じゃなくて王様万歳なんですよね、うん、はい、まあ、ちょうど時間もあるのでお話しすると、まあ、ある、まあ、王国でですね、王様が誕生日を迎える、
はい、
でその誕生日を迎えるにあたって、まあ、家来はですね、忖度したわけですよね、
うん、
国民みんなで王様誕生日おめでとう万歳ってやりましょう、
うん、
だ王様は喜んだわけですよ、
うん、
そんなことやってくれるんやったら頼むわっていうことでお触れを出すんですよね、
うん、
で国民に、誕生日になって何時何分に、王様万歳っていうふうに叫んでください、
う
で家の外に出てみんなでおめでとうっていうようにしましょうっていうふうになるんですね。でそれで王様の誕生日を迎えて言ってた時間が来て、さあって言ったら国の中シーンってしてるんですよ、なぜかというと国民のみんなが俺一人ぐらいやらんでも誰かが万歳するやろうと。ところがそれをしなかったのが国民だけではなく家来もしなかったという話で、王様万歳っていう、だから、誰かがやるだろうではなくて自分がやるんだという意識を持ちましょうっていう、まあちょっとなんていうのか、いいように取るべきなのか、まあどうかは分かりませんけれども、でもやっぱり自分もやるんだ、参加するんだという意識を持つことが大事なのかなと思いますね。まあ今日の主題としては南海トラフ巨大地震なので、まあこれが来たら皆さんどうなるかだけはちょっと自分で考えていただいた方がいいかなと思いますね。地震が起こって避難所に行って誰かが助けてくれて、で義援金もらって家が治ってとは南海トラフ巨大地震はならないです。もう基本的には、全国で32万人死ぬって言われてるんですから、32万人の中に単純に自分が入ってたらもう地震の後の何もないわけですよね。
そうですね、
だからやっぱり自分ごととしてということの第一歩目として、まず あと1分しかなくなったと思った、考えてほしいのは大きな揺れが起こったらまずは自分がどう身を守るかっていうことを想定しておいてほしいなと思いますね。マイケちゃんちゃんと想定してる？あ、してるわな自分は。
そうですね、お父さん運ぶあの台車、
買ったんやまだ買ってない、
まだ買ってない台車買わなあかん。
きっとねお父さん走ると思う
走れるかなねえマスター、そろそろ時間になってきたんですけれども、南海トラフ地震のこの臨時情報について前回少し触れたんですけど、
そうそう、
南海トラフ地震臨時情報を知らなかったという人やもう少し詳しく知りたいという人、またこの時間初めて聞いたという人に向けて再度その話についてぜひ次回お願いいたします。
じゃあ次回は南海トラフ臨時情報っていうのが発令されるので皆さんそれをしっかりと学びましょう、はい、ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。